ようございます。聖書と福音の時間です。風に儚げに揺れるコスモスは美しいです。このコスモス、可憐な花なのに風に強く寒さにも強いんだそうです。まるで神様の愛の中で守られ支えられている信仰者のような花だと思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日徳足 OL 修行日記という本を読みました。これは徳足を仕事とする OL の N 本さんという人が書いたものです。徳足というのは要するに借金の返済を迫ることです。彼女が入社したのはクレジットカードの会社でした。最初の配属先はコールセンターです。しかも担当はキャッシング専用カードのお客さんです。当然のことながら多重債務者がたくさんいるタフな部門なんです。それまでこのセクションには女性社員は一人もいなかったそうです。課長から最初にかけられた挨拶はようこそ男子校へだったそうです。そういう職場で彼女はとにかくお客さんに電話をかけ続けるのです。お客さんは全員返済期限が過ぎているのに返済していない人たちなのです。この人たちは返済の催促電話なんか聞きたくありません。それでも仕事ですからかけなければならないのです。そしてそのやり取りを通して彼女はどんどん心身を蝕まれていくのです。あるお客さんはそこまで言うなら直接会って話そうじゃないか、 N 元とか言ったな、今から高速飛ばしていくから待ってろよ、明らかに脅しですね。別の人はお前の会社に爆弾を送ったと電話してくるのです。届いたのは段ボールに入ったキャベツだったそうです。お客さんの攻撃的な言葉で彼女は入社半年にして体重が10キロ減り、10円ハゲができ、顔中吹き出物だらけになり、皮膚がボロボロになってファンデーションが塗れなくなります。長時間労働の連続で洗濯する時間もなくなり、下着はコンビニの紙パンツになったそうです。仕事をする中で彼女は一つ発見がありました。負債を負っている人たちはみんな弱い立場の人々だと思っていたのですが、実際恐ろしく攻撃的で威嚇的で高圧的だというのです。みんな苛立ち不安定で切れやすく怒っている人たちばかりです。怒ってみたところで借金は減るわけではありません。だからこそ余計にイライラするのです。自分の力で返せないものを背負っている人たちはみんな一様に不幸です。返せないものを無理に返そうとして犯罪に走る人たちもいます。借金は全ての犯罪の温床となっているのです。そして聖書はしばしば罪を借金に例えて説明しているのです。そしてこの罪と在籍感こそが人間を不幸にしているものの元凶なのです。私は十数年ほど前、とある集会で聖書メッセージをお伝えしておりました。すると数年前から首が動かなくなったという女性が面会に来られたのです。形成外科に行っても原因不明、整体やマッサージをしても一向に良くならず、生活に支障が出ていました。一体どうしてそんな状態になってしまったんでしょう。実は彼女は会社勤めをしていたある日のこと、トイレに入って化粧直しをしていたというのです。すると仲良しの同僚が入ってきました。この同僚に向かって彼女が心の中に溜めていた思いを打ち明けたのです。それは同じセクションにいる後輩のことでした。彼女はこの後輩のやること、なすこと、すべてが気に入りませんでした。口の聞き方がなっていなくて、仕事が雑で、自分の都合しか考えず、迷惑をかけたのに何とも思っていないような素振り、どんな人格なのかと、1分2分、まくし立てたというんです。 突然、使用中のトイレのドアが開いて人が出てきました。それは後輩だったのです。目を真っ赤にして泣いています。そしてそのままトイレから走って出て行ったのです。次の日彼女は出社してこなかったんですね。退社したからです。そんなことは大きな会社の中ではたまにあることなのかもしれません。またこの後輩のことをよく思っていなかった人たちは他にもたくさんいたようです。しかし彼女が辞めざるを得なくなった直接の原因を作ったご本人は心を責められるようになっていったのです。やがて心の痛みが大きくなっていくのに、それをごまかしているうちに首が回らなくなったというのです。この原因は単なる疲労や寝違いなんかではありません。彼女の両親が彼女自身を罰することによって起こっているものである可能性が高いのです。私は聖書の言葉を説明しました。聖書にはこう書いてあるのです。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。彼女のした悪口、陰口というのは罪です。それはすべきでありません。悔い改めるべきことです。しかしこの罪を罪として認めて、キリストのところに行くなら、キリストは許してくださいます。なぜならキリストは罪の償いのために、ご自分を一つの捧げ物として、十字架の上で死んでくださったからです。一つの捧げ物というのは、ただ一度きりの捧げ物という意味があるのです。キリストの命の代価はあまりにも高価で完全であるために、どんなに醜い罪もたった一度きりのキリストの命によって永久に許されるという意味が込められているのです。彼女は神の前に悔い改め、キリストを救い主として信じ、そして自分のすべきことに専念することにしました。それは後輩に手紙を書いて詫びることです。それから半年ほど経って私のところに連絡が入りました。後輩からもういい、許します。私にも悪いところがあったという手紙が届いたのです。気がつくと彼女の首は感知していたのです。ところであなたは彼女のように人の悪口を言ったことはありませんか？私はありますね。それなのに平気で生きてるのは深刻な結果にまで発展しなかったからではないでしょうか。しかし、罪は必ず刈り取りをする時が来ます。人は負けば刈り取るのです。罪を負けば滅びを刈り取ることになるのです。罪を持ったままでは人は死後に滅びの中に落ちるのです。だからこそキリストがただ一つの捧げ物、完璧な犠牲の代価となってくださったのです。ある小学2年の女の子の作文です。今日学校から帰るとお母さんが言った。お兄ちゃんの机を拭いてると金魚鉢を落として割ってしまった。不注意だったお母さんが悪かった。するとお兄ちゃんが言いました。机の端っこに置いた僕が悪かった。でも私は思いました。昨日お兄ちゃんが端っこに置いた時危ないと思ったのにそれを言わなかった私が悪いって。それを帰ってきたお父さんに言うと、いやあ、金魚鉢を買うとき、四角いのと丸いのとどちらか迷ったけど、四角いのを買っておけばこうならなかった。だからお父さんも悪い。我が家はみんなこうです。みんなが悪いので明るいです。という作文です。この家族はどうして私が悪かったと告白できるんでしょう。許されると知ってるからです。許されるから悔い改めることができるのです。キリストがあなたのために十字架で犠牲となり、蘇ってくださったのは、あなたを悔い改めに導くためなのです。どうぞ、あなたも今までの考え方を捨て、キリストをご自分の救い主として、信じ、受け入れ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。